はい、こんばんは。
こんばんは。
2週間空いたので、久しぶりのポッドキャストになりましたけども、皆さん、お元気でしょうか？ 体調崩してないでしょうかね？
元気でなかったですね。
実はこのトークメンバーもね、結構体を崩してる人もいたりとかしますよね。モクさんは、風邪は治ったのかな？
そうですね。
で
結
も、
局、金曜日から火曜日まで休みました。
がっつり体を壊しております。
はい。
で、今は花粉症に悩んでいると。
そうです。もう鼻水ずるずるです。
ということでね、気持ちはわかりますけど。藤上先生も先週ね、ちょっと体調が悪かっ
そ
た
うで
と
す
いう
ね。はい。なんか多分疲れてたんだと思います。
今は
今もすっかり元気です
元気。
けど、
ああ、よかった。
はい、花粉がちょっと。
こっちの花粉に悩んでるということでね。いや、大変ですね。もうちょっと僕の方はですね、ネットの調子が悪くて、体の調子は別に良かったんですけど、いや、びっくりするぐらいネットの調子が悪くてですね、僕、2月からドコモ光っていうのにちょっと変えまして、皆さん聞いたことはありますかね、ドコモ光って。ちょうど1年前から始まったドコモも、光のサービスをできるようになったんですよ。今まで禁止されてたんですけど。それが解禁されたということで、まあ1年前から始まってたんですけど、僕も今、携帯はドコモを使ってるので、まあどうせだったらもうドコモのね、光をやった方が、総合的にその金額がね、抑えられるということで、今までちょっとビビックという、九州ではまあ有名な ね、よく阿部寛が CM やってますけども、九州では有名なビビックというやつをやってたんですけども、あれが月5、6千円ぐらいしたんですよね。結構いい値段するやつで、まあそのちょっと、なんて言うんだろう、早い、速度が速いタイプのやつを契約してたっていうのもあるんだけど、それで、ちょこちょここう、金額が上がっていって、あと電話つけたりとかで、5600円ぐらいかな？確か。で、やってたんだけど、まあ、ちょっと期待するほどの速度が低通。まあ、皆さん、あんまり、そのネットに対して速度とかをね、あんまり意識したことないかもしれませんけど、一回、測ってみるといいですよ。スピードテストって言って、Google で検索すれば、いろんなサイトで、ネットのね、速度を調べられますから。で、ぜひやってほしいのが、昼間と、夜の速度をね、測ってみてください。だいぶ変わってきますんでね。で、僕の、そのビビックの契約では、まあ、その、1GB、BPS っていう、聞いたことありますかね？ BPS っていうのは、まあ、単位だと思ってください。とりあえず、まあ、1GB というところに、1GB というところにね、注目していただいて、まあ、その 1GB も出るわけはないんだけど、まあ、100メガではなくて、1GB、まあ、1000ですよね。だから1000メガぐらい、もう、まあ、10倍早いですよっていうプランをやったにもかかわらず、1000メガね、1000メガ。まあ、理論上は、まあ、そんなに出るわけはないんだけども、1000メガ出ますよって言ってたビビックを、昼間が20メガ。
おお。おお。
昼間が20メガ。で、夜になると5メガ。みたいな感じだったので、
千分の五。
そう、1000分の5。
一桁パーセント。
まあ何、いわゆるインターネットをする上では、そこまでの不都合が起きるっていうのはないんだけど、やっぱり、ちょっと今日混んでんなみたいなのは、やっぱりわかるわけよ。ちょっとなんかネットが遅いなとか、ストリーミングのビデオ見てたら、ちょっとちょこちょこ止まるな、みたいな。そんな、なんていうの、気になるほどじゃないんだけど、あ、ここで止まっちゃったみたいな感じで、ちょっと止まってまた始まるみたいな感じが、ちょっとね、それがね、2年ぐらい我慢はしてたんだけども、もうちょっともう、金額も高いし、 ドコモ光にしたらなんか1500円ぐらい安くなるし。で、ドコモ光っていうのは、あの、NTT の光回線を使って、やってるわけですよ。だからみんなあのフレッツ光と全く同じ回線を使ってるんだよね。ビビックはもう全然違う、その独自の光回線を使ってるから、まあ言ったらその、NTT の方がまあ安定はしてるだろうと思って。もういいやと思って、これを機に変えたわけですよ。で、ドコモネット、ドコモ光か、ドコモ光。で、ドコモ光っていう名前なんだけど、光の、光ファイバーね、その実物は NTT が下ろしてますよと。で、プロバイダーっていうのが結局インターネットには必要になってくるんですよね。わかります？フレッツ光をやってる人はわかると思いますけども。だからフレッツ光で言うと、フレッツ光は NTT が光回線を用意して、そこにまあプロバイダーっていう、まあ、いわゆるこうインターネットをするための免許みたいなもんだよね。車と言いましょうか。車。道路は NTT が用意しますと。車はプロバイダーが用意しますっていう感じなんです。で、今回僕、その、ビッグローブっていう会社に車を用意してもらったんですよね。
まあ、有名どころです。
聞いたことは多分
ある。よく聞いたことはある。
ビッグローブ、ね、ビッグローブっていうのは聞いたことある。まあ、僕もね、あの、有名どころなんでと思って、まあ、そこにしようと思ってやったわけですけど。で、NTT、じゃなくて、ドコモか。ドコモに相談行ったときに、まあ一応大手ですし、あの、安心だと思いますよ、みたいな。やっぱ聞いたんですよ。あの、速度大丈夫ですかねみたいなこと聞いたら。あの、大手ですから多分大丈夫ですよって言われて、で、まあ、契約して2月からやってみたんですよ。で、昼間測ったら、40ぐらいだった。
おー。
まあ前が20だったから、倍ぐらい。まあ、気持ち的にはやっぱ相当嬉しいじゃないですか。ああ、もうこれでじゃあ大丈夫だろうと。1500円も安くなって、ネットも早くなって、これは良かったと思って、で、その日の夜もう一回測ったら、0.9。
1もないって
すごいですね。いや、どういうことみたいな。0.9 って、ね。ちょっとイメージ湧かないと思いますけども、皆さんが普段使っている iPhone、あの LTE っていうね、数字だったり、まあ、4G って 4G っていう数字が出たりとかもしてると思いますけども、それよりも遅いという。ガンガン遅いっていうね。いやもうね、ちょっとね、唖然としまして。まあ YouTube も見ても全然始まらない。あの、ストリーミングのビデオ、あの、Amazon プライムとか、
はいはいはい。
あの、Apple Music とかもそうだね、ストリーミングの音楽、
そうですね、
動画、すべてにおいて何もこう、始まるまでにすごいタイムラグが始まる。もうね、音楽すら再生できないってどういうことと思って。まあ、イライラしてですね、大変でしたよ。この、2週間、3週間ですかね。
だから、数年前の感じでしょうね。
いや、もう、ダイヤルアップかっていうぐらい。知ってる人だったらわかるかもしれない。ね、あの、で、僕は2月の中旬に契約して、ビッグローブ。1週間で解約しましたね。まあ、解約の手続きを取りましたね。もう、さすがにちょっとこれはもうどうにもならんと思って。今はですね、OCN というね、あの、非常に日本で一番大手のところに変えまして、ちょっと月々が200円ほど値上がりしたんですけども、昼の速度がですね、なんと100。
おぉ。
めっちゃ早い。で、夜。まあ、さっき測ってみたんです。
はい。
さっきの速度は、なんと
90。
おー。めちゃくちゃ早い。あの、僕の、その、今までの人生において一番早い。こんなことなら一番最初からそうしとけばよかったと。
プロバイダーで変わるんですね。
いや、もう全然違うんです。
なんか回線のことばっかり考えてました。
だから、光回線、言ったら、さっきも言ったように道路なわけですよ、回線っていうのは。なので、回線によって道路の広さっていうのは全然 変わるんだけど、結局その道路っていうのは固定されてるわけよね。例えばなんて言うんだろう、うん、ADSL って昔のやつだったら2車線だったのが光になったら4車線になりますよみたいな、
はいはいはい、
じゃあそこに車が何台走るかっていうところがあるわけ、
はい
はいはい、
で、まあ、みんなのイメージではそこには自分の車1台しかないじゃんって思ってるかもしれないけど、
はいはい、
プロバイダーはそこの道になんていうの、自分の会社でやっている人たち全部をそこに走らせるみたいなイメージなんだよね。
あ、
まあ、中継点ってとかあってちょっと難しい話になっちゃうんだけど、難しいね
難しいです、
うん、まあ、厳密に言うと自分の光回線が NTT の収容局まで、うん、まあ、何キロかあると思うんだけど、
う
ん、そこまでは、自分の住んでいる地区の人たち、
うん、
と思ってください、
うん
うん、そこも本当に厳密に言うとそこの光を使う人たち、同じ光のケーブルを使っているのでそこで混み合うことはあります、
うん、
ただまあ、ほとんどそこで混むことはないですよ。
うん、
で、その先に、収容局のところでプロバイダーが一括して、自分たちの車をこう、どんどんさばいていくんですよね。
うん。
例えば、自分がどこどこのホームページに行きたいというところがあったら、そのプロバイダーが、あのホームページまでこう誘導するみたいな。
ははは。
だから、そこの誘導員が、車が多すぎたりすると、さばけないし。
なるほど。
まあ、車が多くても誘導員がちゃんと優秀でたくさんいれば、さっさっさっさとこう、そのホームページまで誘導できると。
なるほど。
で、まあ、たま、ビッグローブに関してはもう多分誘導員がもうクソだったという。
おじいちゃんだったんです。
おじいちゃんだった。おじいちゃんだった。止まって、みたいな。やたらと止めたがるみたいな。
そう、プロバイダーで変わるんだな。
そう。だから皆さん気をつけてくださいね。で、まあ、気をつけてくださいっていうのと、諦めないでっていうことね。その光回線そのままで、フレッツ光そのままで、プロバイダーだけ変えればもうめちゃくちゃ変わるよっていう。
そういうことか。
まあもちろん違うこともあるんだけど、一つの目安として、昼と夜で速度があまりにも違うときは、もうプロバイダーのせい。ほぼプロバイダーのせいだと思ってもらって。
ああ、そうですね。
で、昼と夜もどっちも遅い場合は、NTT、その道路のせいだと思って。
回線。
はい、回線。
なるほど。
それは多分ね、なんかどっかで不具合とかが起きてる可能性があるんで、NTT に直接電話したりすると、直してくれる。はい。1ギガっていうね、そのスピードのものだったら、ある程度のやっぱり速度は出ないと。
うん、
おかしいですよっていうのをね、
うんうん、
言ってみるといいと思いますんで。いやー、なんか本当ついてねえわなんかやっぱあれだね、俺はそういうついてないことによくやっぱり拾っちゃうね、そういうの食いついちゃうね
他なんかありましたっけ？
いや、いっぱいある。なんか Wii U が接続がなんかいまいち
こうしてる。確かにそうですね。
4K テレビが。
ありましたね。
4K じゃない。
結局来たんですか？
これね、最近見たらね、4K になりました。
お。
なんで、おそらく
こそっとアップデートしたんですね。
本当じゃないかなっていう気がします。いや、もうこれだからね、皆さん、気をつけてくださいよ。本当、いろいろ、あとね、僕はね、オリンパスのカメラが、
はいはい、
1年以内に、まあ、ついこの前ですけどね、1年以内にちょっと壊れたので、修理に出しました。
お
う、うん、まあね、初期不良とかもあるから、まあ、それはしょうがない。僕は新しいものが好きなんで、出たらすぐ買うから、まあ、初期不良とかしょうがないですけど、まあ、修理して帰ってきました。
うん、
違う部分が壊れてました。で、もう一回修理に、出すっていうね、そのもう、次の日、まあ、届いたその日に電話して、まあ、向こうとしてはもう本当にすいませんと。だから、その修理が甘かったっていうことなんだけど、 っていうことがあったりとか、もう、まあ僕はもう初期不良に関してはもういろいろですよ。さまざまなことが。
早いものを買うとそういう初期不良もまあ覚悟しないといけないってことですね。
だから僕あれですよ、保証期間内の修理の確率って超高いですよ。
そうか。
めっちゃ高い。あのね、前のテレビも、保証期間内で修理した。もう、なんかそういうのを数えていったら多分ね、キリがないぐらいね、やってるわ。なんかちょっと今見渡してるけど。ね、身の回りに多分いっぱいあるんじゃないかと思って。
まあ、なかなかないですけどね。
なかなかないです。そんなことってほぼ経験ない
です。マジで？まあ、俺とにかくよく行くよ。あ、もう iPhone とかも結構、そのなんていうの、指紋認証が効かなくなったりとかで持って行って変えてもらったりとか。タッチ ID がね。
うん。
そうか。
ああ、5S の時にちょっと反応が悪くなったことはありました。
うん。だからそういうのもやっぱ持って行ってく、持っていくと直してくれたりするからね。ね、福岡とか東京にいるときは良かったわけ。カスタマーセンターとかが近かったりするから。
あ、
大分だともう大変なんだよね。もう送って帰ってくるまでもすごい時間かかるしさ。この前も Wii U を送って2週間かかって帰ってきたもんね。でね、結論的にはね、どこも壊れてませんって言われたんだよね。だからなんかね、接続がプツプツ切れるなっていうのはあるんだけど。まあ、もうそうなったらもう僕はそういう星のもとでやってるから、あれなんだよね。もういろんな電波とかを浴びて、機械もすぐ壊れやすくなってるのかもしれないね。Wi-Fi が飛びまくってるのかもしれないね。
そんなんだな
ありますよ。まあ皆さん、ぜひ初期不良には気をつけてという。何の話やん。もう本当、ちょっとこの1ヶ月でもちょっといろいろやったのでね、もう疲れましたよ。今すごく速度もいっぱい出てるし。
快適な。
快適で。
快適な生活。
YouTube も 4K で見れるようになったし。
うん。
自分がアップしたやつ、その iPhone で 4K で撮ったやつをアップして、4K で50インチで見れるっていうのは、やっぱりちょっと気持ちいいです。
綺麗ですか？
綺麗、やっぱり全然違う。
お
だって俺、なんていうの、速度が OCN に変えて上がったから、うん、ちょっとYouTube とかもちゃんと見れるかなとか、Netflix とかがちゃんと見れるかなと思って、つけてみたら、パッと見ても、あれ、画質が違うって思って、で調べたら 4K だった。
おお。
っていうぐらいやっぱね、違うんです。
レグザでしたっけ？
あ、レグザ、レグザ。
それ向こうさんからの何かしらの連絡はあったんですか？
はい。全く。
しれっと。
しれっとじゃないかな。
しれっと直しても回答はしませんよ。
うん。だって一番最初にさ、言ったら、うちでもそういう感、ね、その 4K になりませんみたいなこと言ってたぐらいだから。
まあ、東芝さんも今大変ですから。
ね、大変ですけどね。まあ、でもなったからよかった。なんで、4K で見れるし、今、ネットフリックスで、フラーハウスって、皆さん知ってますか？フルハウスの続編。
ああ、はいはいはい。
フルハウス見てた？
ちょいちょい。
二人ともちょいちょい見てた。俺、見たことなくて、奥さんがすごいなんかこう、見てないの？みたいな感じで。結構見てたよとか言ってたんだけど。フラハウスがね、4K で配信されてるんだよ。
へぇ
ー。だからそれ見ようと思って、ちょっと見てみようと思って。ね、スピードが速くなったから、もう4K でも快適に見れるし。まあ、ビビックの時も 4K でも見れたんだけど。
うん、うん。
でもやっぱりそれよりももう、なんていうの？早いね。すぐ 4K に変わるね。最初はちょっと画質が悪いだけ。で、だんだん良くなっていくっていう。 まあ、そのおかげでなんていうの、待ち時間が短いんだよね。再生をしたらすぐ始まるのよ。画質が荒いから。
ああ。
で、だんだん良くなっていくっていう、逆にこう、なんていうの、止まることのストレスがないっていうね。なんで、それで見てると、そのフラーハウスを 4K で見て、あの、見たことない僕でも楽しめる。奥さんはなんかすごいテンション上がってましたけどね。うわ、変わってないとかなんかいろいろ言って。
そっか、そんなに思い入れがないな。そんなに思い入れはね、なんか合ってたな、ぐらい。
そういうのを見たりとかね、して、あの、ちょっと今、かなり、こう、人生で一番早いネットっていうのを楽しんでます。やっぱいいね。ネットは早い方がいいわ。そういえば、全然ちょっと話変わりますけど、
はい、
あの、前回のポッドキャストでも話題になってた、あの、本は読みましたか？
読みました。
お出たー。
もう、やっぱりですね、
うん、
国語の教師としてはですね、あれがわからないって一体何事だと思いました。
いや、さすが。藤上先生、さすがだな。
ちゃんと、もかさん見てないんですよね。見ました
か？ブックオフで買ってきて、ナオコは読みました。僕は読んでない、まだ。
ナオコちゃん結局気づいた。
分かったって言ってました
よ。あ、本当に
当然ですよ、あれ。
ということは、今のところ、気づいた方が多くなってきたね。
いや、そうですよ、あれは。
いや、あれ気づくよね。
はい。いや、もう本当に、ちょいちょいずっとこう、伏線みたいなのというか、ずっとあるし、なんだろう。あ、でも、うん。あ、でも、読んだ後みんなに感想を言いたい気持ちにはなりました。
うんうん。で、どう？その、やっぱ、なんか、ストーリーというよりも、その、なんか、その、トリックを楽しむアトラクションみたいな感じだったでしょ？
最終的にです
ね。うん、最終的に。
もう、なんだろうな、本当に、私の感想は読んだ人に、だけ、伝えたい感じなんですけど、なんていうかな、なんていうかな、最後の1ページぐらいは、バーって読んでいって、はぁ、って思いました。なんだろう。前半のこう気持ちを返せっていう。
結構ストーリーにもハマってるね。
はい。前半すごく楽しくて、もうなかなか素敵なお話じゃないって思って、って思いました。
できるよね。いやでもちょこれはじゃああれだね、モクソンは。
これは読まないってダメです
ね。じゃあ、来週のこのポッドキャストでは、あの、答え合わせをしよう。
はい、お
ぉ。あ、
それまでにじゃあ。
あれは気づいたみたいなとかを。これってこうなんだよねっていうのをちょっと答え合わせしよう。だからそれまでに。
わかります。
読んでおいてください。
はい。結構すぐ読み終わった気がします、あれ。
でもほんとすぐ、一日でも読める。
はい、一日で。結構楽しかったから、さーって読んで、
うん。そんなにページ数なさそうでした。
うん、読んで、読んで。
ぜひ読んでいただきたい。
なので、このポッドキャスト聞いてる人は、もう最終、あれですよ。最終宣告という。来週、次に答え合わせしますから。完全ネタバレということでね。よろしくお願いします。
ブックオフで買えば100円ですよ、多分。
あ、もうそんな安いんだ。
多分。
まあ、そうだよね。だって文庫だもんね。
結構昔なんですね、あれ。
うん。いや、相当昔。だから10年前だね。確か。10年以上前、ね、確か。いや、よかった。とりあえず。ね、あれを読んでわからない人は、ちょっと本当、どうかしてるぜ。
本当、どうかしてるぜと思いましたよ。本当に。
今日はね、あの、中地くんがいないんでね。ガンガン言っていってやろうかな。どうかしてるぜ。
本当、読んだ後に、中地くんが喋ってるポッドキャストもう一回聞いてみようと思いました。
うん。いや、あれでも面白いよね。
それじゃあ、あると思います、ほ
んと。わからないまま、パタンと本を閉じたって。
そんなことはないですよ、あれ。
ちょっと、来週までにぜひ皆さん読んでおいてください。 ということで、じゃあまあ今日はね、久しぶりだったのでね、まああまりこう長々と話しても、また喉がね、痛くなったりすると悪いんで、今日はこの辺にしておきましょうかね。じゃあ、来週は、小説。なんて小説だったっけ？
イニエーションラブ。
イニエーションラブの、完全ネタバレ編ということで、皆さんよろしくお願いします。では、さよなら。
さよなら。